聖書をお読みいたします。出エジプト記30章の1節から10節までです。アカシア材で香を焚く祭壇を作りなさい。寸法は縦1アンマ、横1アンマの正方形に、高さ2アンマとする。そして四隅に角を祭壇から生えるように作る。祭壇の上の面と四つの側面と角を純金で覆い、側面に金の飾りの縁を作る。金の飾り縁を作る。二個の金冠を作り、それを金の飾り縁の下の両側に相対するように取り付け、担ぐための棒を差し入れる冠とする。この棒もアカシア材で作り、金で覆う。それを掟の箱を隔てる垂れ幕の手前に置く。この掟の箱の上の贖いの座の前で私はあなたと会う。アロンはその祭壇で香草の香を焚く。すなわち毎朝灯火を整えるとき、また夕暮れに灯火を灯すときに香を焚き、夜々にわたって主の御前に香りの捧げ物を絶やさぬようにする。あなたたちはその上で規定に反した香や焼き尽くす捧げ物、穀物の捧げ物、ぶどう酒の捧げ物などを捧げてはならない。アロンは年に一度この香を焚く祭壇の四隅の角に食材の捧げ物の血を塗って、罪の贖いの儀式を行う。夜々にわたって年に一度そのところで罪の贖いの儀式を行う。この祭壇は主にとって神聖なものである。続きまして、ヨハネの黙示録8章1節から5節までです。子羊が第7の封印を開いたとき、天は半時間ほど沈黙に包まれた。そして私は7人の天使が神の御前に立っているのを見た。彼らには7つのラッパが与えられた。また別の天使が来て、手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前へ立ち上った。それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷、さまざまな音、稲妻、地震が起こった。先週は黙示録7章から肩の力を抜いて脱力して主を信頼しよう、そうやってまず自分が養われて、ついでに周りの人たちをも幸せにしましょうというお話でした。今週は聖書が指し示す未来の約束に、未来に向かっての神の約束に全幅の信頼を寄せましょう。その信頼の上に立って熱心に祈り、神の計画実現の助けになりましょうというお話です。ヨハネの黙示録は歴史の終わりに実現する神様の約束を告げています。人類を苦しめていた悪、闇の力を歴史の終わりに完全に叩き潰してくださる、そのような神の約束を記しています。ただしその最終的な地上の歴史の終わりに至る前に、地上の悪は闇の力は徐々にその力を、深刻さを増していきます。地上の悪はますます盛んになる。しかし同時に主イエスによる恵みのご支配もその豊かさを増していくことになります。悪も善も両方とも大きくなっていく、それがこれからの残された歴史です。するとその結果、地上には善と悪それぞれが勢力を拡大し、そうして両者のぶつかり合いが、主イエスとサタンの それぞれの力のぶつかり合い、圧力がひどくなっていくということをも意味しています。つまり私たち主イエスを信じる人たちは、長生きすればするほど信仰上のトラブルはより大きなトラブルに巻き込まれうるという話です。ですので、地上の教会の多くのクリスチャンは、そういう面倒くさいトラブルは避けたいと思っています。トラブルを避けるために、聖書の御言葉に肩入れする度合いを低めようと なんとなく思ってしまっています。ですから、イエス様に自分の人生を預けるような生き方は避けたいと無意識に思ってしまっています。そうすれば波風は小さく済むだろうと思うからです。でも、そのようにしてトラブルを避けたい、肩入れするのはちょっと深入りしたくない、その代償として起こることは、本来であれば主の奇跡は日常的に起こるのに、その恵みが少ない、主イエスとの静かな親密な語り合いの時、そういう恵みも去っていく、あり得る巨大な喜び、地上での豊かな人間関係、そういう神がくださる素晴らしいものから自分自身が遠ざかっていく、そういう代償を払いながらの信仰生活になってしまいます。そういう素晴らしい日常の奇跡恵みというのは、イエス様の弟子を志す人のための恵みです。イエス様と聖書の教えに信頼を置いた分だけ、その見返りを私たちは受けるようになっています。天地創造の神様が偉大であると、素晴らしい方、巨大な力を持っていると信じられた分だけ、自分自身も偉大な人になっていきます。神が小さいと思ったら自分は小さい人間になる、神がでかいと思ったら自分もでかい人間になる。それが私たちの信仰生活です。ヨハネの黙示録は、腹を決めて未来の困難な信仰生活に立ち向かおうという人にとっては、大きな希望、勝利を約束する素晴らしい書物になりますけれども、逆にちょっと逃げ腰で、中途半端な立場でもいいかなと、そういうところで満足してしまう方にとっては、こういう将来的な困難っていうのは面白くないというわけです。どっちを取るといいのか、答えは自明だと思いますけれども、できればこのゴールデンウィークにみんなで腹を決めて、希望を取り戻したいと思います。さて、本文の8章1節ですけれども、さっきの黙示録6章で始まった巻物の封印を開封するというのが、ちょうど7番目に到達した場面を書いています。神の未来に対する計画が書かれている巻物、第7の封印を破ると、なんと半時間ほど息が詰まるような沈黙、静寂が天井を支配することになります。我々は巨大地震が起こって天地がひっくり返ったような状況を本当に恐ろしいと思いますけれども、そういう恐ろしい出来事が起こりうる中で、たったの30分間全宇宙が静まるということが起こると、天変地異よりもずっと恐ろしいものをそこに垣間見るわけです。宇宙全体が静まり返って、天の万物がイエス様の弟子たちの祈りに耳を傾ける、沈黙の30分間がそこにある。神様の 崇高で理想的な思想がこの場に現れる、そういうことが第7の封印を切った時に起こります。すると本文2節ですが、死なる神の御前に7人の天使が立っているのが見えるようになります。聖書に親しむと大天使のミカエルとかガブリエルという名前はご存知の方多いと思いますけれども、それ以外にユダヤ人が記した、特に旧約聖書の外典に書かれているさらに5人の名前が明らかになっています。ウリエル、ラファエル、ラグエル、サリエル、レミエル、これに合わせてミカエル、ガブリエルで7人の天使と名前が判明しています。でそれぞれの天使にラッパが与えられる。でこのラッパというのは、常に聖書に出てくるラッパは常に神の歴史への介入、干渉という意味で、ラッパが出てきます。特に新約聖書においてラッパ、神のラッパというと、それは主イエスが再び現れる時に吹かれるものとして描かれています。でこのあとついにそのラッパが鳴る時に、神の民は復活し集められ朽ちない永遠の姿に変えられるという大きな奇跡を味わっていくことになるのです。本文に戻って3節ですけれども、そこに7人の天使の上にさらにもう1人の天使が、8番目の天使が現れて、手に金の香炉を持って、取って神の祭壇の前に、金の祭壇の前に立つという姿が見られます。旧約聖書に親しい方々は、祭壇というのが実はその幕や神殿、2つの祭壇があるということを聞かれたことがあると思います。一つの祭壇は神殿の手前にある聖堂の祭壇で、そこで生贄を捧げるための祭壇になって、庭にある祭壇ですけれども、もう一つの祭壇が一番奥の至聖所の手前にある祈りを捧げる、香を捧げる祭壇、金の祭壇、出エジプト記30章に書かれています。手前にある27章の聖堂の祭壇とは異なる、出エジプト記30章の金の香を捧げる祭壇が、ここの今日の本文の3節に出ています。先ほどお読みした通りに、そこでは伝統的にはユダヤ人が朝と晩の香を焚いていました。でそれが、主の御前に立ち上っていく、祈りとともに立ち上っていくという、それが、古代の礼拝でした。でその延長線上に本日、8章の礼拝もあるわけです。このように、新約聖書っていうのは旧約聖書の土台の上に書かれているものですので、新約聖書だけ読んでもキリスト教は表面的にしかわからないようになっていることに注意したいと思います。続く本文4章ですけれども、主の弟子たちの祈りに伴って、金の祭壇に、すなわち神様の御前にお香の煙が立ち上った様子が描かれています。地上世界ではそれまで神の裁きが行われていたということが6章にありますけれども、それが完全に止まって天の万物も動きが止まり、迫害に苦しめられていた弟子たちの祈りに天と宇宙全体が30分間耳を傾けるという決定的な出来事がここで起こります。お香の煙とともに切なる信徒の祈りが神様に届くと、神様はその後即座に裁きの技に移っていくことになります。 で、その神の裁きというのは本文5節では天使の働きとして描かれています。天使が、五節では天使が金の香炉を手に取ってそれを祭壇の火で満たして、至聖所の手前にある香を煙を焚く祭壇の前、祭壇の火でその香炉を満たして何かを地上に投げつけるという様子が書かれています。で、元のギリシャ語聖書をよく読んでみると何を投げつけたのかがはっきり出ていません。で、この神の裁き、五節の裁きの原型がなんと旧約聖書エゼキエル書十章に描かれています。ですからそこを参照してみるときに、天使が地上に投げつけたのは炭火ではないか、 お香の下にある炭火ではないかということが推測されることになります。そして神の裁きというのが地上に臨んで、地上の悪が神によって断罪されるということになりますけれども、そういう神様のご計画の実現はなんと私たちの祈りが伴って初めて実現するというのがここに出ていることです。熱心な迫害をもものろともせずに、主の証のために、この世の中に立ち向かっていく、そういう人たちの祈り、主の弟子たちの切なる祈りというものが神の歴史を一段先に進めるために十二分に用いられる祈りの重要さがここに描かれているのです。全然話、違う話をここで申し上げますけれども、使徒パウロは第一テモテで男たちに清い手を挙げて祈りなさいということをこう望んでいると第一テモテに記しています。で、常識的な現代人はどうして手なんか挙げて祈るんだというふうに思うわけです。挙げても下げても同じ祈りだというふうに我々には映ります。でも実際に手を挙げて何年も祈ってみると、なんで手を挙げるのが重要かというのが分かってきます。というのは、天の上にある神様のエネルギーを手で感じ取ることができる。かすかな電流のように命が神様から自分の 手を通して自分の心に注がれるのを手を挙げて祈ると感じ取れるわけです。日本の武道家であれば稽古の前にこう合唱するというのをします。で、初めて合唱した人は何の意味かよく分かんない。でもそれで何十年も武道をしてその道を極めていくと、なんとこの合唱というのが宇宙の軸と自分の軸とを合わせる、同期させるとか、こう宇宙の軸と自分を合わせるすごく大事なプロセスであるということが武道の人たちには分かってくるそうです。つまり彼らは天地創造の神様は知らないけど、どうやって神が働かれるのかっていう原理は掴んでいるわけです。で、ここで問題が生じます。ちょっと話は飛びますけども、イエス様ってヨーロッパ人、西洋の人間ですか、それの東洋の人間ですか、ユダヤ人って東洋人ですか西洋人ですか、キリスト教は東洋から来ましたか、それとも西洋から来ましたか。つまんない話ですけど、我々キリスト教って言ったら必ず西洋から来たと思っています。で、西洋のキリスト教こそが本物であるとなんとなく思っています。でも元はといえばイエス様のご出身は中近東ですよね。英語でミドルイーストって言いますよね。で、ミドルイーストってその後に一つの単語が固有名詞が省略されていて、 ミドルイーストに後に来るのはミドルイーストエイジア、つまりアジア人、ユダヤ人も当然イエス様もアジア人、東洋人だということですね。で、実はその東洋の宗教が西洋に広まって、我々はなんとなくキリスト教って西洋のものだと思ってるんですけど、そこに微妙なズレが生じていて、こういう清い手を挙げて祈れみたいなことは東洋人の方が理解できるわけですね。ああ、なんか天から力が降ってくるなみたいな。で、西洋人ってそういうのは鈍感で、なぜかというと私たち民族は何百年もかけてそういう身体感受性というものを育ててきたわけです。内田達さんがよくそのことを書かれていますけれども、そうするとですね、目に見えない何かを掴む力が結構我々発達している。それに対して西洋人ってそういうのを完全に無視している。つまり東洋のキリスト教が西洋中心になっていった時に、結構西洋人には見えないものが生じているということです。で、これは西洋を通して今度日本に入ってきて、我々が手を挙げて祈る時になんか感じるなということが分かるんですけど、そういうのが西洋の神学書ばっかり読んでると見えなくなっちゃう。自分たちは嘘のキリスト教で向こうが本当だと思ってて、そういうのを切り捨てるのがキリスト教だとなんとなく思ってしまっています。私たちの役目は東洋人だからこそ分かる聖書というのをこう掘り起こして世界に対して発信していくことであると思います。さて、黙示録の8章前半を読んでみて、そんなことであれば私たちの切なる祈りが神の歴史を一歩先に、一段先に進める、そういう働きを持ちうるのであれば、私たちも熱心に祈りましょうというふうに結論付けるのが8章前半からの学びです。で、この結論は子どもの礼拝であれば100点満点、私たちも熱心に祈りましょう、もう素直でいいわけですけれども、で、しかしこの熱心に祈りましょうという結論を大人の礼拝で申し上げると減点されちゃうんですよ。子どもの礼拝で言って正しいことが大人の礼拝になるとちょっとずれている。とても申し訳ないことを申し上げますけれども、なんでそうなるかというと、聞き手である大人の心は子供よりも複雑だからです。子供よりも素直でないからです。子供は熱心に祈りましょうって言われたら本当に熱心に祈ります。黙示録こんなこと未来があるんだよって言ったら本当に信じちゃいます。でも大人は何度も人に騙された経験があります。何度も人に傷つけられた経験があります。もうこれ以上騙されたくない、もうこれ以上傷つけられたくないっていうのがみんなの、そして私の本音です。そうすると何か新しいことに出会った時にちょっと身構えて筋肉を固くして騙されないぞという立場で臨むのがいいということになっちゃいます。で、その結果大人の礼拝の方が説教が通じにくいということが起こっています。例えば主イエスが5つのパンと2匹の魚で男性だけ、成人男性だけ数えても5000人の人たちを満腹にした。子供たち素直に信じます。でも私たち大人はあれ？ちょっとおかしいんじゃないって思っちゃうわけです。ヨハネ黙示録にはこの世の地上の歴史の終わりに全ての人間をよみがえらせる、神がよみがえらせると記して、なおかつそのよみがえらせた人間を良い人たちのグループと悪い人たちのグループ真っ二つに分けるとも教えてくださっています。そして良い人たちのグループは子羊イエス様の王国に 押し込んでもらって悪い人たちは永遠の刑罰に突き落とされるみたいなことが書かれています。でそうすると普通の大人はあまりにも非現実的なことだと思うのでちょっとバカ臭いなと思っちゃうと思います。そしてもちろん今この科学技術の時代に創世記一章から神が天地万物を作られた、普通の大人は気違い事だ、気違い沙汰だと思ってしまいます。でも教会学校に通う純粋な子どもたちはそんなふうには思いません。また大人であっても沖縄の人たちは結構信じる力が、素直な心があります。私たちは素直さを回復しなければなりません。で、それには方法があります。例えば騙されたと思って、自分の場合ですよ、月定献金の金額を年収の10分の1に近づけるように、超えるように増やしていく。すると神様は約束された通りのことが起こります。天の窓を開いてくださります。騙されたと思って自分を傷つける嫌なやつのために祝福を祈ってみる。騙されたと思って察し、日々の御言葉を用いて朝な夕な主の恵みの座に近づいてみる。騙されたと思って聖書通読に励んでみる。騙されたと思って清水の舞台から飛び降りるつもりで安全ベルトを外してイエス様の腕の中に飛び込んでみる。でそういうのをやってみると、意外や意外、主の御手の温かさを感じることができるようになります。そして私たちははっと我に返って素直な心を取り戻すことができるのです。ああ、聖書の教えって本当だったんだなということを体で学ぶことができるようになります。残念ながらプロテスタント、500年前からのプロテスタント教会は頭で学ぶことばっかり熱心だったので、体で学ぶということは比較的手薄になってきています。せっかく東洋にある私たちの教会ですから、そういうところも取り戻していきたいと思っています。イエス様の力、御臨在、愛情を体で実感することができたら、私たちの祈りの働きというのがますます熱を帯びてくるものになるでしょう。そうすると私たちの祈りはこの本文に書かれている通りに、天の父が喜んで受け取ってくださる、私たちの祈りを用いてご自身の計画を進める、そういう助けとしてくださる、そんな私たち素敵な証人に変えられていくことになります。この世が人間を堕落させる悪魔、社会を腐らせる闇の勢力に絡め取られていく一方、そういう歴史が進んでいます。しかし私たちは地域社会と周りの人たちをそういう闇の力から解き放つ働きができるようになっています。イエス様から愛情を注がれたと実感することができて、初めてそのような貴重な働きを担うことができるようになります。ですのでこのゴールデンウィークに腹を決めてイエス様の弟子を目指して、大胆に証と祈りに邁進できる、そういう人生を歩み始めたいと思います。どうぞ負け組に転落しつつある周りの人たち、また地域社会の再建に力を発揮していこうではありませんか。お祈りしましょう。天の父なる神様、 あなたが私たちに愛情を注ぎ、この地域社会が必要としている絶大な働きを委ねようとされているその招きにお礼申し上げます。私たち未来の厳しい状況に本腰入れて突っ込んでいこうと願っておりますので、どうぞ私たちの証の働きを用いて、この地上のこの地域の闇の力を破壊し、あなたの御国が現れるように、私たち教会をどうぞ用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。